1ページ2新型コロナウイルス感染症変異株に要注意。新型コロナウイルス感染症の変異株であるデルタ株は人の細胞にくっつきやすく、従来株と比べて感染力が強いことが特徴です。また少量で感染し体内で急激に増殖、飛沫によって大量に放出されるため、徹底して感染防止対策を行うことが重要です。下の感染防止の4つのポイント参照。翻訳者中、下の感染防止の4つのポイントについては次の次のタイトル感染防止の4つのポイントに読み込みます。翻訳者中終わり。1ページ図。この図はデルタ株の感染力が強いことを3枚のイラストを使って示したものです。感染、増殖、放出の過程を気管と肺の色およびウイルスの数で表しています。1枚目、少量で感染、気管と肺の色は白、ウイルスは左右の肺に3個ずつ、口から2個吸い込まれています。2枚目、急激に増殖、気管と肺の色はグレーに変化、ウイルスは左右の肺に9個ずつ、もう目いっぱいです。3枚目、大量に放出、気管と肺の状態は2枚目と同じ、ウイルスが口から大量に放出されています。図終わり。グラフで見る本市の感染状況、8月25日から31日。1ページグラフ。本市の感染状況について、年代別と感染経路別の2つの円グラフで示したものです。順に読んでいきます。はじめに年代別。各年代別の感染率が10歳未満から10歳ごとに80代まで色分け表示されています。また、30代以下は赤文字で書かれ、グラフも赤い太線で囲まれています。年代、色、感染率の順に読んでいきます。10歳未満、大々、7%、10代、ピンク、9%、20代、緑、28%、30代、青、17%、40代、薄い緑、19%、50代、薄い紫、13%、60代、薄い橙、3%、70代、黄色、2%、80代、薄いピンク、2%。次に、感染経路別。感染経路別の感染率が、家族内、職場内、知人、その他、不明で色分け表示されています。また、家族内は赤文字で書かれ、グラフも赤い太線で囲まれています。感染経路、色、感染率の順に読んでいきます。家族内、大々、34%、職場内、薄い緑、18%、知人、水色、8%、その他、薄いピンク、1%、不明、薄い紫、39%。グラフ、終わり。年代別では、30代以下が6割以上を占め、家族内感染が約3割以上を占めています。最近では、10歳未満の発生が増加しています。改めて、感染防止対策が重要となっています。感染防止の4つのポイント。1. マスクを隙間なく着用する。1ページイラスト。マスクをした男性のイラストです。イラスト終わり。2. こまめな手洗いや手指消毒をする。1ページイラスト。水道水を流しながら手洗いをする女性のイラストです。イラスト終わり。3. 今まで以上にこまめな換気をする。1ページイラスト。窓を開けて笑顔で手を振る女性のイラストです。イラスト終わり。4、3密、密集、密接、密閉を避ける。1ページ図。青色の楕円に白抜きをした密集、密接、密閉の文字をピラミッド状に並べ、その上に大きな赤の×印が描かれています。また、注意書きとして、ゼロ密を目指すと書かれています。図、終わり。医療従事者の声。保健所、宇都宮市感染症対応支援、非常勤嘱託医、医師、川口雄志さん。第5波は第3波と比べて重症化しやすく感染力の強い変異株が増えてきています。コロナ患者の年齢層も下がってきており、医療体制が逼迫している状態で自宅療養者がさらに増加することが懸念されます。新型コロナウイルス感染症は人により重症度が異なりますが、感染者の中には高熱が1週間ほど続いた人や寛解しても味覚障害など後遺症に悩む人もいます。感染者を増やさないためにも、一人一人が感染防止対策を行うことが重要です。感染者を受け入れている病院で治療に当たっている医療従事者も、隙間なくマスクを着用すること、こまめな手指消毒を行うことなど、基本的な感染防止対策を徹底しています。また、ワクチンを接種すると圧倒的に感染しにくくなり、重症化を防ぐこともできます。自分だけでなく、家族や周りの人にうつさないためにも、ワクチンを接種することは大切です。1ページ、写真。白いシャツを着てマスクをした川口さんの顔写真です。写真、終わり。接種は無料。新型コロナワクチン接種に関する情報。9月15日現在。ID10263939。本市では現在接種対象12歳以上となるすべての人の予約受付を行っています。若い世代の人で接種を迷っている人は、ワクチンの有効性や副反応についてよく理解した上で、接種を判断してください。ワクチン接種の予約枠を拡大しています。ワクチン接種を希望する人が早期接種を受けられるようにするため、10月中の予約枠を随時拡大しています。また、本市の予約ウェブサイトのトップページから、すでに予約済みの人も含め、現在の予約枠の空き状況を見ることができるようになりましたので、前倒しの接種をご検討ください。予約日変更の方法。1、予約ウェブサイトのトップページにある予約枠の空き状況一覧をクリック。2、空き状況を確認後、予約ウェブサイトにログイン。3、予約した日の取り消しボタンを押す。すでに1回目の接種を終え、2回目の予約を行っている場合は、2回目の予約のみ取り消しを行い、予約を取り直してください。4、医療機関や接種日を選択し、予約を取り直す。新型コロナワクチン接種当日の流れ。自宅で接種前にご確認ください。予診票の記入。接種券に同封されている予診票を記入してください。1回目接種の人は2セットのうち1セットのみ記入してください。また、複写式のため、用紙を切り離さないでください。検温。当日 37.5°C 以上の熱がある場合は、接種することができません。会場に持っていくもの。接種券、クーポン券。シールは剥がさないでください。記入済みの予診票、本人確認書類、運転免許証、 健康保険証など、お薬手帳など、持っている人のみ。接種会場での流れ、市の集団接種の場合、検温、会場入り口でも検温を行います。37.5°C 以上の人は接種することができません。受付、予約した人の本人確認を行います。予診、記入済みの予診票をもとに、医師による予診を行います。当日の体調によっては接種できないこともあります。接種、肩の近くに接種しますので、肩を出しやすい服装でお越しください。接種済証交付。接種済証は必ず保管してください。また、1回目接種の人は、2回目接種の予約確認を行います。経過観察。会場で15分程度、体調に異常がないか、座って様子を見ます。問題がなければ、接種は終了です。新型コロナワクチンの有効性と副反応。ワクチンは新型コロナウイルス感染症の発症予防や重症化を防ぐ効果を期待でき、ワクチンを接種した人の感染は減少しており、予防効果が明らかになってきています。右のグラフの通り、本市の感染者のうち、60代以上が占める割合は、ワクチン接種率の上昇に伴って下がっています。2ページグラフ。新型コロナワクチンの接種率、2回目65歳以上と、感染者のうち60代以上が占める割合の推移。このグラフは、4月から8月の期間での65歳以上のワクチン2回目接種率の推移と、感染者のうちで60代以上が占める割合の推移を示した折れ線グラフです。また、接種率の推移は赤で、感染者に占める割合は黒で描かれています。横軸は4月から8月、右の縦軸はワクチン2回目接種率65歳以上で 0% から 20% 刻みで 100% まで、左の縦軸は感染者のうち60代以上が占める割合で 0% から 10% 刻みで 50% までです。各グラフの推移を読み取ります。まず、接種率の推移。6月に高齢者一般向け接種が開始、その後 0% からほぼ直線的に上昇し、8月末に 80% になっています。次に、感染者のうち60代以上が占める割合の推移。4月から5月は 20% と 30% の間で増減を繰り返していますが、高齢者接種が開始された6月から7月は 8% から 15% で増減を繰り返し、7月以降はさらに減少傾向となり、5% から 8% で推移しています。グラフ終わり。また、ワクチンを接種した後、一定の割合で注射した部位の痛み、頭痛、発熱などの副反応が起きる場合がありますが、こうした症状の大部分は接種後数日で回復しています。詳しくは厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/政策について seisakunitsue.分野/vaccine有効性安全性 vaccine_youkousei_anzensei.html をご覧になるか、栃木県受診ワクチン相談センター電話0570-052-092へお問い合わせください。実際に接種した人の声。20代男性、ファイザー社製ワクチンを接種。 1回目の接種後は腕の痛みだけでした。2回目の接種後は次の日の夕方に 37.8°C の熱が出ましたが、すぐに下がりました。少し副反応はありましたが、接種ができて安心しました。2ページイラスト。20代男性をイメージしたイラストが添えられています。イラスト終わり。20代女性、ファイザー社製ワクチンを接種。接種するかどうか迷っていましたが、家族や周りの人を守るために接種しました。1回目の接種後は何も副反応はありませんでした。2回目の接種後は38°C 以上の熱が2日間続きましたが、解熱剤を飲んだら熱は下がりました。2ページイラスト。20代女性をイメージしたイラストが添えられています。イラスト終わり。新型コロナワクチン接種会場予約方法。ID10270320。市ホームページ、QR コードの表示あり。3ページ、表。この表は、新型コロナワクチン接種について、ワクチン名、接種方法、予約方法、問い合わせ先を示したものです。ワクチンは、ファイザー社製とモデルナ社製の2つ。ファイザー社製の接種方法は、個別接種、集団接種、広域的な接種の3通り。モデルナ社製は大規模接種方法で行われ、接種場所は栃木健康の森と自衛隊東京大規模接種センターの2カ所です。ワクチンごとに接種方法、予約方法、問い合わせ先の順に読んでいきます。ファイザー社製、接種方法、会場、3通りあります。一つ目、個別接種、市内医療機関、予約方法、予約ウェブサイト、https://utsunomiya.hbf-rsv.jp に必要事項を入力するか、電話で、宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター、電話0570-001-448へ。1回目と2回目の予約を同時に取ることができます。ただし、同時予約できるのは公開されている予約枠、接種日の範囲内となります。予約ウェブサイト、QR コードの表示あり。問い合わせ先、問い合わせ。宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター。電話0570-001-448。対応時間午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝休日を含む毎日。二つ目、集団接種、地区市民センターなど。予約ウェブサイト、https://utsunomiya.hbf-rsv.jp に必要事項を入力するか、電話で、宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター、電話0570-001-448へ。1回目と、2回目の予約を同時に取ることができます。ただし、同時予約できるのは、公開されている予約枠、接種日の範囲内となります。予約ウェブサイト、QR コードの表示あり。問い合わせ、宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター。電話0570-001-448。対応時間午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝休日を含む毎日。3つ目、広域的な接種。済生会宇都宮病院。県ホームページ、https:// www.prefutochigi.co.chigi.lg.jp/e04/再生会会長 saiseikaijou.html の予約サイトに必要事項を入力。電話での予約受付は行っていません。2回目の接種は1回目の接種後、1回目の接種の3週間後の同じ時間帯で自動的に予約されます。設定された予約日時に接種が受けられない場合は、栃木県ワクチン接種会場コールセンター、電話0570-003-234 へ、県ホームページ、QR コードの表示あり、問い合わせ、栃木県ワクチン接種会場コールセンター、電話0570-003-234、対応時間、午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝休日を含む毎日。モデルナ社製、大規模接種のみで2箇所あります。一つ目、大規模接種、栃木ワクチン接種センター、栃木健康の森、県ホームページ、https://www.prefutochigi.lg.jp/e04/r3dakibosssyu.html の予約サイトに必要事項を入力。電話での予約受付は行っていません。2回目の接種は原則1回目の接種の4週間後の同じ時間帯での予約となり、接種会場内で予約。県ホームページ、QR コードの表示あり。問い合わせ、栃木県ワクチン接種会場コールセンター、電話0570-003-234。対応時間、午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝休日を含む毎日。二つ目、大規模接種、自衛隊東京大規模接種センター、自衛隊ホームページ、https://www.mod.go.jp/j/approach/appeach/災害/sai/gai/2020/covid/covid/center の東京センターで予約するに必要事項を入力するか、電話で自衛隊東京大規模接種センター、電話0570-056-730へ、自衛隊ホームページ、QR コードの表示あり、問い合わせ、自衛隊東京大規模接種センター、電話0570-056-730、対応時間、午前7時から午後9時、土曜日日曜日、祝休日を含む毎日。表終わり。感染したらどうなるの？陽性判明から療養解除までの流れ。3ページ図。この図は PCR 等検査で陽性判定となった場合の入院等の調整から療養解除までの流れを示したものです。順に読んでいきます。PCR 等検査で陽性だった場合、入院等調整になります。患者の容態に応じた対応について、入院医療機関、宿泊療養施設、県などと調整し、入院治療、宿泊療養、または自宅療養に分かれます。まず、入院治療、宿泊療養となった場合、 原則は入院、年齢や症状など総合的に判断します。次に、自宅療養10日間となった場合、毎日保健師などによる電話での健康観察、24時間電話対応、必要に応じて電話診療や訪問診療の実施、薬の宅配、必要に応じて配食サービス、ご飯やパスタ、カレーなど食料品10日分、アルコール消毒液など衛生品の提供。最後に療養解除。原則、症状が出た日から少なくとも10日間以上経過、かつ症状軽快から72時間以上経過していれば、検査なしで復帰か。図終わり。厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/content/ 以下数字000814817数字終わり .pdf QR コードの表示あり。家族が入院・療養における家庭内感染への対応。保護者や介護者が陽性で、子供や要介護者が陰性などの場合、保護者や介護者と相談の上、次の対応を行います。1、子供や要介護者も一緒に入院させる。2、親族による保護・介護を依頼する。なお、状況によっては、児童相談所への一時保護や福祉施設への入所を活用します。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度一覧、9月15日現在、市ホームページ、個人向け支援、QR コードの表示あり、市ホームページ、事業者向け支援、QR コードの表示あり、4ページから5ページ、表。この表は、新型コロナウイルス感染症に関する支援制度を示したものです。個人向け5つ、事業者向け4つの支援制度があり、制度の名称、内容、問い合わせ先が記されています。順に読んでいきます。デイジー編集者中、個人向け、事業者向けをレベル3、各支援制度をレベル4に設定しました。デイジー編集者中、終わり。支援制度、個人向け、生活福祉資金貸付制度、QR コードの表示あり。2つあります。1つ目、1、緊急小口資金、内容、対象、休業などにより収入が減少した世帯、金額、原則10万円、条件により最大20万円。問い合わせ先、問い合わせ、市社会福祉協議会、電話636-1215。二つ目、2、総合支援資金、対象、失業などにより収入が減少した世帯、金額、月額、単身世帯は最大15万円、2人以上の世帯は最大20万円、貸付条件あり、期間、原則3ヶ月以内、問い合わせ、市社会福祉協議会、電話636-1215、11月末まで延長。3、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 ID10273314 対象1、緊急小口資金2、総合支援資金の特例貸付が終了または利用できない世帯、支給には収入、資産、就労活動などの条件があります。金額、月額、単身世帯は6万円、2人世帯は8万円、3人以上の世帯は10万円。 支給条件あり、支給期間最大3ヶ月、申請期限11月30日必着、その他申請方法など詳しくは市ホームページをご覧になるか、宇都宮市自立支援金コールセンターへ。問い合わせ、宇都宮市自立支援金コールセンター、電話632-5360。一人親家庭に対する高等職業訓練促進給付金等事業、対象資格拡大。ID100-4086。資格取得のため、1年以上養成期間で就業する一人親家庭に対し、給付金を支給。4月1日から令和4年3月31日に就業を開始する場合、6ヶ月以上のカリキュラム、雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座も対象。その他、対象講座や経費など、詳しくは厚生労働省ホームページ、https://www.kufu.mhlw.go.jp/ 検索 kensaku/ をご覧になるか、子ども家庭科へご相談ください。問い合わせ、子ども家庭科、電話632-2386。期間延長、国民健康保険傷病手当金、ID102-3292。対象、国民健康保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり、感染が疑われるため、会社などを休み、給与収入が減少した人。適用期間、令和2年1月1日から令和3年12月31日の間で、療養のため労務に服することができない期間。問い合わせ、保険年金課、電話632-2316。市営住宅の提供、ID102-3608。休業による収入減で住居を失う恐れがある人に市営住宅を提供します。戸数20戸。ただし、申請状況によっては提供戸数を追加。入居期間、原則6ヶ月以内、最長1年まで延長か。家賃、世帯収入により算出した額、条件により最大 100% の減免措置あり。問い合わせ、住宅政策課、電話632-2553。事業者向け、新型コロナウイルス感染拡大防止、営業時間短縮協力金、宇都宮市上乗せ分、ID102-7517。対象期間、8月2日午後8時から10月1日午前0時の全60日間。申請期限、11月30日、消印有効。申請方法、県ホームページ、https://www.pref.togi.org.jp/f03/force協力金4thkyorion.html に必要事項を入力するか、郵送で申請。原則、本市への申請は必要ありませんが、後日、本市から売上についての確認通知の送付や、追加の書類提出を依頼する場合があります。その他、対象店舗や交付要件など、詳しくは市ホームページ、または県ホームページ、 https://www.prifutochigi.tochigi.org.jp/f03force協力金4thkyorikin.html をご覧ください。県ホームページ、QR コードの表示あり。問い合わせ、県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター。電話651-3707。土曜日日曜日、祝休日を含む毎日。午前9時から午後5時。市の上乗せ分については、商工振興課。電話632-2433。宮の事業継続支援金8月分。ID10275877。対象、国、県の給付対象とならない、令和3年8月の売上高が、前年または前々年同月比で 20% 以上、30% 未満減少している事業者。金額、中小法人などは10万円、個人事業者などは5万円。その他、申請期間、申請方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、宮野事業継続支援金等コールセンター、電話632-5276、平日午前9時から午後5時。new 宮野事業継続支援金9月分 ID10277772 対象国県の給付対象とならない令和3年9月の売上高が前年または前々年同月比で 20% 以上 30% 未満減少している事業者金額中小法人などは10万円、個人事業者などは5万円。その他、申請期間、申請方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、宮野事業継続支援金等コールセンター、電話632-5276、平日午前9時から午後5時。期間延長、宮野事業者感染症対策補助金 ID10274-13 対象県の地域企業感染症対策支援補助金地域企業感染症対策施設等支援補助金宿泊事業者感染症対策支援補助金の対象経費の下限額を下回る感染症予防対策を行う事業者。申請期限、10月29日。その他、補助金額や申請方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、宮野事業継続支援金等コールセンター。電話632-5276。平日午前9時から午後5時。4ページから5ページ、表、終わり。全力でコロナ対策に取り組みます。宇都宮市長、佐藤栄一。新型コロナウイルス感染症の蔓延が続く中、市民の皆様には感染症対策にご協力をいただき、ありがとうございます。また、事業者の皆様におかれましては、多くの業種において、大変厳しい状況であると思われますが、市では各種支援策を拡充しておりますので、ぜひご利用ください。今後とも全力でコロナ対策に取り組んでまいります。5ページ、写真。宇都宮市長、佐藤栄一さんの顔写真。紺のスーツに青のネクタイ姿の佐藤さんです。左襟にはシトラスリボンが付けられています。写真終わり。最新情報などはこちらから。 新型コロナワクチン接種 Q&A、QR コードの表示あり、宇都宮商工会議所ホームページ、事業者向け支援、QR コードの表示あり、県ホームページ、QR コードの表示あり、厚生労働省ホームページ、QR コードの表示あり、内閣官房ホームページ、QR コードの表示あり、教えて PCR 検査。どうやって受けられるの？発熱などの症状があった場合、電話で最寄りの医療機関、かかりつけ医など、または相談できる医療機関がない場合は、栃木県受診ワクチン相談センター、電話 0570-052-092 へ。診療の結果、医師が必要と判断した場合に検査を受けることとなります。本市では、高齢者や事業者を対象とした PCR 検査の補助も行っています。詳しくは5ページ下の記事をご確認ください。音訳者中、5ページ下の記事はこの後のタイトル、ビジネス PCR 等検査支援事業と一定の高齢者等へのPCR 検査等費用の助成の2つです。音訳者中終わり。どうやって検査するの？主に鼻咽頭の粘膜と唾液を採取する方法があります。鼻咽頭の粘膜は細長い綿棒のようなものを患者さんの鼻から入れて喉の粘液を採取します。唾液採取は痛みがなく、幼児でも安心して採取できます。4ページイラスト。鼻咽頭の粘膜採取と唾液採取の様子を描いたイラストです。イラスト終わり。ビジネス PCR 等検査支援事業。ID10258131。従業員などへの PCR 検査などの費用を補助します。補助額、検査目的により補助金額が異なりますので、市ホームページをご覧ください。その他、本事業を利用する前に、電話で、宇都宮商工会議所、電話 637-3131 へご相談ください。問い合わせ、健康増進課、電話 626-1128、一定の高齢者等への PCR 検査等費用の助成。ID10258141。65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する人が本人の希望で令和4年3月31日までに PCR 検査などを受ける場合の費用の一部を助成します。ただし注意事項がありますので、市ホームページなどで必ずご確認ください。申請期限、令和4年4月30日、必着。問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-2903。